今日はお読みいただきましたこのマタイの福音書の2章から星に導かれた博士たちという題で言葉をご一緒させていただきたいと願います。アドベントというのは待ち望むという意味があります。そうした中で私たちはイエス様をのご降誕をいかにお祝いすることが望ましいか、そうした視点で神様からの語りかけをいただくことができたらと思っています。星に導かれてキリストを礼拝したところの、ちょっとこれおかしいですかね、こっち来た方がいいでしょうか、新さん、こっち来た方がいいですか。星に導かれて、イエス様を礼拝したところの博士たちの姿が描かれています。この箇所であります。ペルシャ湾のあたりからですから1000キロぐらい、ね、1ヶ月2ヶ月のラクダに乗った旅であったであろうと、当時、本当に何かこの天災に見舞われでもしたならと、命がけのそうした礼拝の旅であったということを思いますけれども、この箇所からご一緒したいと思っています。最初にですね、このところから読み取れるいくつかのメッセージをご一緒させていただいて、その後に今日のために主が導いてくださっているメッセージをお取り次ぎしたいと願っています。このマタイの2章、どんなメッセージがというならばいくつかあろうかと思いますが、私たちは先週羊飼いの礼拝を通して教えていただいたことでありました。この本当に安息日に礼拝を下げることができない羊飼い、絶望的な人生に招かれたような、なんで私たちはこんな、そんな思いさえ湧いてきそうな羊飼いに対して、神様は最初に御使いを使わして、今日あなた方のために救い主がと、決して神様はあなた方のことを忘れておられません、神の前に忘れられている存在などないのですという、あなたは愛されていますという、そんな内容のメッセージであったわけでありますけれども、今日登場していますのは博士であり王様であります。それはイエス・キリストとは、神様がこの地上にお送りくださったイエス・キリストとは、救い主キリストとは、すべてのどんな人であったとしても、すべての人に崇められるべき存在、それが救い主キリストなんだということが描かれている箇所であります。たとえあなたがどんなに偉大な人物であったとしても、真心からイエス・キリストを救い主として礼拝することができるなら、あなたの弓道の人生は終わるでしょう。終止符が打たれ、あなたは神様から託された新しい使命に喜びを持って使わされていくことでしょう。東方の博士たちは羊飼いを、このイエス様、幼子イエス様を求めての旅でありましたけれども、キリストを礼拝した時に別の道を通って喜びを持って自分の国へ帰っていったと。あるいはこの箇所でありますけれども、惜しげもなく宝物を、黄金 博士たちが用意した宝物とは黄金乳香もつ薬であったと11節には記されていますけれども、この宝物を惜しげもなく差し出した博士たちの姿を通して、礼拝とはどんなものであるかというならば、価値あるお方に価値を返していくこと、それが礼拝である。そのようにしていこう。神であるお方に神としての価値を返していこうとする、そのような生き方をしていこうとするときに、人は神様が私たちに人に与えようとしてくださっている祝福を、思いもよらないほどの祝福を私たちは受け取ることができるんだ。反対にそれを惜しむ、神に、価値ある神様を、神様として価値を返していこうとすることを惜しむならば、結局人は、貪欲に縛られて身を滅ぼすことに、まるで、ヘロデのような人生に、そうしたことが描かれている箇所であります。またこの箇所は、博士たちの素晴らしい信仰が描かれている箇所でもあると思います。星に導かれて、そしてエルサレムまで着き、ヘロデに尋ね、そして博士たちは、この学者たちの、宗教家たちのアドバイスを受けて、そして、やっとの思いでこの救い主キリストを探し当てたわけでありますけれども、しかしその救い主とはどんな存在であったかと、最初はきっと救い主でユダヤの王であるなら王宮に生まれているであろうと、この宮殿に行ったわけでありますけれども、しかし実際のところは貝羽桶の中、なんと救い主とは赤子であり、しかも貝羽桶の中。でもこの博士たちはどのようにしたかというなら、見えるところによらず信仰によって礼拝を捧げました。皆さん、私たちは神様を信じるといっても、結局どれほど目に見えるところに支配され、そして肩書きに支配されることでしょうか。礼拝を捧げると言いましても、どれほど私自身が神様に真心から礼拝を捧げるということに焦点が向けられているのかというなら、どれだけの真心を持って私は神様を、今日神様として神様に礼拝を捧げることができたか、そこに焦点が向けられるのではなくして、どれだけ受け取れたかということに焦点を置いて礼拝の価値を測ってしまうという、いうことのあるものではないでしょうか。私たちは無意識のうちにどれだけ貪欲に支配されていることでしょう。その結果、本来私たちが受け取るべき祝福さえも時に受け取り損ねてしまう。礼拝とは受けるものというよりも、まず捧げるべきもの、神を神として崇め、その価値を神にお返しする、その時に神は私たちの信仰を見てふさわしい祝福を私たちにお返しくださるという、今日のメッセージはよく分かったとかですね、あるいは うんぬんと分からなかったっていうこともあろうかと思います、けれどもそうしたこともさることながら、その前に私は本当に神様の前に礼拝を捧げることができただろうかということがとても大切な姿勢となるわけであります。その時に神様は思わぬ私たちに祝福をお与えくださるお方。さてそうした中でこのアドベント、いかに待ち望むべきかを神様の語りかけとしていただきたいわけでありますけれども、最初にですね、まずここに登場する人物のことを確認したいと思うわけでありますけれども、どんな人物が、どんな種類の人々がこのところに描かれていますでしょうか。登場しているでしょうか。まあ、一つ東方の博士たち、この一節には東方の博士たちがエルサレムにやってきてと、博士たちのことが描かれています。そして、さらには三節を見ますと、それを聞いてヘロデオは恐れ惑ったと。ヘロデオが登場し、三節にはその後エルサレム中の人も王と同様であったと、エルサレムの住民も登場しています。そしてもう一種類の人ということを言うならば、四節でありますけれども、そこで王は民の宰相たち学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。聖書から救い主の誕生はどこで生まれるのか、それを探しなさいとの命を受けた、最初学者たちがここに登場しています。一人一人それぞれの種類の人々のことをもう少し詳しく見ますと、神様がお与えくださった夢に向かって歩み出して、それをついに掴んで、そして新たな使命を神様から受け取って喜びに満たされて、未だ通ったことのない新しい道を歩み始めた人々とは誰でしょうか。神様が示してくださった夢、それに向かって歩み始めて、神様からの祝福を受け取って別の道を通って歩み始めた人たち、博士たちですよね。まあそれに対してヘロデオというのはどんな人物かというならば、私こそがユダヤの王、私の他に王がいるななどと許すことができようかと、私は生きたいように生き、やりたいようにやり、食べたいように食べ、着たいように着て、私がしたいようにと考えているにもかかわらず、もしそれを妨げようと私の前に立ちはだかるものがあるとするなら、私はどんな手段を使ってでもそのものを倒す、そして私の力をそのものに思い知らせてやろう。良心、心に感じる良心でありますけど、良心が何だ、それが何だ、それが私にどんな益をもたらすというのか、そんなものがあるならばかえって私を悩まし、私を苦しめる、この私に良心というものなどは不要だと、そんな感じの人物、それがヘロデオ。そして3番目の種類の人はエルサレムの町の人々っていう、エルサレムの人々も おじまどったと3節には記されています。町の人といえば何の力も持ち合わせておらず、何の価値ある決断もできておらず、ただヘロデ王の存在に恐れを抱いて、その恐れに飲み込まれて流されているっていう。本当は立ち上がることができ、自分の人生を生きることができるのに、まだ神様にとって自分自身がいかに尊いものであるかということに気がついていない人たち、故にヘロデの支配に飲み込まれて恐れ惑う、そういう人々。聖書はそういう人々のことを時に群衆という言い方をしますけれども、そして4種類目の人はと言いますと、宗教家でありました。ヘロデから王はどこに生まれるのか調べなさいと問われたときに、なんと彼らはどこで生まれるのかを調べることができる人物でありました。どこに生まれるかを知っていた、救い主がどこに生まれるかを知っていた人物でありました。しかし自分が変わりたいとは思っていなかったのでしょうか。ある面自分自身に満足していて、その組織の中で自分の立場をより強固にするために聖書の知識を増し加えることはあったとしても、自分自身変わりたいというような植え替えはなかったのかもしれません。どうして知っているなら、東方の博士たちと一緒に救い主が生まれたと聞くなら、私たちも一緒に救い主を礼拝しに行こうと行かなかったのでしょうか。彼らが求めていたのは礼拝式であった、礼拝ではなかったっていう。砕かれた心を持って神様を礼拝する、私自身を神の前にお捧げするという礼拝ではなく、彼が求めていたのは礼拝式であった。あるいはどこで生まれるのかという聖書の知識を増し加えるための学びであって、礼拝そのものではなかったっていう。神は砕けた心を苦しめられませんと。あるいはヘロデの目を恐れていたのでしょうか。彼の人生に本当のところは救い主は必要なかったのかもしれません。知識が信仰へと結びついていませんでした。神様を信じてはいますけれども、生ける神様をまだ知らない存在でありました。さて、私たちは皆さん一体どの種類の人々でしょうか。神様が見させてくださった夢を見るために、掴むために一歩踏み出し、そしてそれをいただいて喜びを持って新たな道へ向かっていく。あるいは私の他に何が神があろうかと、あるいはおじまどう、あるいはこの宗教家のような、一体私たちはどの人々なのか。でも、なんと感謝でしょうか。私たちはイエス・キリストの恵みによってイエス・キリストを信じる、その恵みによって博士としてくださっていること、この朝もう一度感謝しましょう。本当に博士としていただいていること、 うちに聖霊を宿して、喜びを持って新たな道を、未だ通ったことがない道を、ペテロではありませんけれども、主よあなたでしたか、ではあなたでしたら私に命じて水の上を渡ってあなたの元に行かせてください、そのように今まで通ったことがないイエス様を、神様を信頼する以外に通ることができない、立つことができないところに立たさせていただいて、歩むものにさせていただいた、なんと感謝でしょうか。まずこのことを本当にこの朝感謝をしたいと思います。そして次にですね、博士たちはどのようにキリストの御言に導かれたのかということを見てみたいわけでありますけれども、2章の2節を見ますと、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか、私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りましたと。皆さん、ペルシャ湾のところからですね、1000キロ以上の旅をして、彼らはエルサレムにまでやってくるわけでありますけれども、そこまで彼らを導いたのは何だったでしょうか。星でありました。星に導かれて、その後はというと、なんとかエルサレムまでやってくることができました。じゃあその後はというと、4節から6節でありますけれども、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおりますか、おられますかっていう、4節、そこで王は民の宰相たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです、預言者によってこのように書かれているからです、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない、私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。エルサレムまで星に導かれてやってきた博士たちは、次に何によって導かれたかというなら、神の言葉であります。6節、7節の言葉、旧約聖書のミカという預言者によって預言された言葉でありますけど、神の言葉によって、御言葉に導かれて、御言葉に導かれて、そしてあともう少しというところまでやってきたわけでありますけれども、その後さらに最後はどうだったかというと、2章の9節ですね、彼らは王の言ったことを聞いて出かけた、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。改めての星の出現っていう、神様の不思議な道からによって、彼らは救い主を探し当てることができました。最初星に導かれてエルサレムまで、その後御言葉に導かれて、そしてさらに神様の不思議な道からによってっていう、御言葉に導かれて、途中御言葉に導かれてということでありますけれども、皆さんはイエス・キリストに出会う時にですね、どのような御言葉に導かれたでしょうか。私はキリストに出会う時にですね、アブラハムの生まれる前からあってあるもの、エゴ・エイミーっていう、統一教会からに迷っていたものけれども、本当にアブラハムの生まれる前からあってあるものだって、イエス様って人間ではなくて神様なんだっていう、本当にその御言葉によって導かれました。すべてを重荷を負って苦労しているものよ、私のところに来なさい、休ませてあげよう、 あるいは私は道であり真理であり命である、あるいは私は決してあなたを離れずあなたを捨てない、では白髪となるまで持ち運ぶ、それぞれに神様は、語りかけをお与えくださったのではないでしょうか。あるいは、クリスチャンホームのメンバーたちはですね、あまりにも当たり前すぎてというか、神様がいるのはもう神様の愛の懐の中に生まれた時からって言われて、いつ御言葉って言われてもっていう、そういう人たちもたくさんいますっていう、むしろそれは恵みだなっていう、いうことを思いますけれども、多くの人は御言葉を神様からいただいているのではないでしょうか。次に、星ということを考えたときにですね、皆さんをキリストにまで導いてくれた人というと、皆さんにとってのそのような人はどんな方でしょうか。キリストにまで導いてくれた人っていう、私の場合はですね、職場のにクリスチャンがいて、その友人が森が大変なことになったと、統一教会に入って、そして会社を辞めたと、このままでは大変だというので、他の友達に声をかけて、そして東京から四国にやってきてくれて、実は大変なことになっていますと、そしてそのことを聞いた両親が東京の荻窪栄光教会森山聡という先生のもとに、訪ねて、そして何とか救われたっていう状況なわけですけども、私の場合には人というなら、その星というなら、星、人に例えるならですね、その会社のクリスチャンの友人でありました。そして最後に言うなら森山先生の説得でありましたが、星、言うなら私にとって職場のクリスチャン牧師が星スターでありました。あなたにとって星の存在、スターとなった人は誰でしょうか。あまり礼拝の中でお隣の方と分かち合ってくださいって言われると、しんどくなるので、あまりそう言わないでほしいって言われることもあるんですけれども、ちょっと分かち合っていただいてもいいですか。あなたにとって、星となってくれた存在、そのように、思いを巡らしますと、確かに私たちは御言葉に導かれとともに、誰かに導かれているということを思います。あなたにとっての星とは、星の存在、あるいはスターとなった人は誰でしょうか。そのことを本当に改めてですね、感謝をしたいと、思います。ありがとうっていう、天国に行ってからでも、天国に行ってから間違いなく言えると思うんですけど、天国に行く前にもね、あなたがっていう、いうありがとう、改めてそう今年思ったんだっていうのもいいかなとも思いますけれども、私にとってスタートになってくれた人は誰でしょうか。ともに今度は、では私たちは誰のスタートになることができるでしょうか。なるように導かれているでしょうか。私たちは御言葉になることはできません。しかし誰かのスターになることはできます。皆さん、この時代にスターとは 誰でしょうか。それはうちに聖霊を宿している私たちクリスチャンのことではないでしょうか。スタートは誰か、あなた自身という。神様はご自身によってスタートなした、星となしたあなたをご自身救いへ導きたいと願っておられる、その人のもとに使わして、その人を救おうとしておられるのではないでしょうか。なんと感謝でしょうか。私たちは神様から夢を見させていただいて、本当に神の憐れみによって、その信仰による一歩を踏み出したことを通して、誠の救い主を礼拝するものとさせていただいて、そればかりか新しい生きる意味と使命を託されて、喜びのうちに生きるものにさせていただいた、聖霊をうちに宿すスタートをしていただいた。本当に神の恵みであることを思います。けども、人は誰でも、どんな人でも、ヘロドにも、町の人にも、あるいは宗教家になる可能性もあることを思います。もし私たちに、本当に私たちにスターとなってくれる人がいなかったならば、私たちもひょっとするとヘロデのような人生、あるいはエルサレムの住民のような人生、あるいは宗教家のような人生を歩んでいたかもしれません。私たちが信仰を持って一歩踏み出して、神の恵みを伝える、その人が私たちには与えられているのではないでしょうか。あの時あなたが声をかけてくれたからって、あの時あなたが訪ねてくれたので、あの2017年クリスマスの前にあなたが手紙を書いてくれたのでというように、誰かのスターになるようにと神様は私たちを導いておられるのではないでしょうか。どんな人生を私たちは全うしたく願うでしょうか。願くは信仰の一歩を、この踏み出した信仰の一歩をですね、地上の生涯全うするまで、その一歩を踏み出し続けるものであらせていただきたいと願います。最後になりますけれども、おとぎ話のような、皆さんでもこれおとぎ話のような、クリスマスストーリーっておとぎ話のようですよね。なんか作り話のようですよね。星に導かれてとか、私たちは信じていますけれども、ひょっとすると中には信じきれない人もいるかもしれません。あのマリアの恵まれた女をおめでとう受胎告知も、何かおとぎ話のような、あるいは作り話のような感じにも受け取りかねないような、そんな箇所でもあるように思いますけれども、作り話、まさにそうだと思います。誰が作ったこの話でしょうか。それは神様が、一人も滅びることを願いたまわない神様が作ってくださって、そして私たちをもその神様の話の中にスタートして招いてくださって、そして使わそうとしてくださっているということを感謝をいたしましょう。ミャンマーに使わされているあの小森幸三先生、 中学生の時に自分の価値を見失ってけれども99匹の羊を置いてでもいなくなった1匹を探しに出かけていかないであろうかという、その神様の愛に触れた時に彼は言いました。もし、僕でもよかったら使ってもらってもいいですよという。神様はご自身が作られたストーリーに私たちを招いてくださっています。最後に修法の警笛の箇所を牧師からの書斎のところを読ませていただきます。クリスマス星の役を演じた少女っていう、一人の女の子はクリスマスの誕生劇でマリアの役をやりたくて仕方ありませんでした。しかし回ってきたのは星の役でした。つまらない、もうやめようかな。しかし教会学校の先生に教えられました。あなたがいなかったら誰もイエス様のところに行くことができないのよ。そうか、私はつまらない役だと思っていたけれどもとても大切な役なんだ。彼女は喜んでその劇の役を演じました。そして彼女は生涯を通して自らを隠して主に仕え、教会に仕え、人々に仕えるものとなって人々に祝福をもたらしました。お祈りをいたしましょう。それぞれそのところで神様の前に祈りを捧げましょう。